皆さんこんにちは。日本人こそが知っていたい日本キリスト教史第18回の今日は、日本のキリシタン殉教地その3と題して、関東の史跡についてお話していこうと思います。では早速、栃木県から順番に見ていきましょう。栃木のキリシタン。栃木にキリシタンが入ってきたのは、江戸で迫害が厳しくなった1613年頃からです。金山のあった無も、武士の無に長島茂雄の茂で無もと読みますが、無もにキリシタンが流れてきて、信徒のグループ組を形成し、そこへ1617年にイエズス会宣教師が巡回に訪れていたことが分かっています。現在の那須郡中町のあたりですね。また1610年に足尾銅山が発見され、そこにも江戸からキリシタンが来て住み着くようになり、組が作られました。指導者の名は東庵。金彫り人をしながら銅山に住む信徒たちを導いていたようです。足尾の銅山といっても、現在観光地として整備されているところではなく、その北西に見える備前立山という山がその頃発見された銅山だったので、キリシタンはその周辺にいたと考えられます。世界遺産登録を目指している足尾銅山に昔キリシタンがいたということも覚えておきたいことの一つですね。さて、このように栃木にはキリシタンがいたのですが、殉教地はありません。罪のないキリシタンを処刑した記録がないということはいいことではありますが、それには理由があります。日光東照宮の造営です。家光が将軍職に就任した翌年の1624年、幕府は家康を祀った日光東照宮をより大規模なものに造営することを決定。日光山造営法度というお触れを3回にわたって世に示し、東照宮のある日光二荒山より40里四方から牢人無宿人キリシタン等を追放すると布告したのです。そこでキリシタンたちは他の地域へと再び流れていくようになりました。多くの者は東北へ、幾人かは群馬などに行ったようです。もともと江戸市中の迫害を避けて移住してきたのですから、取り締まりの厳しい日光周辺、つまり今の栃木県にわざわざ行く必要、またいる必要がないわけです。それで東照宮造営の時からは県内にキリシタンがいなくなりました。それで殉教地がないということですね。しかし皆さんご存知の通り、東照宮というのは徳川家康を神として祀った神社です。殉教地がないのはハレルヤですが、その原因が人を神として祀ったせいだとするなら、その点に関しては反省すべきではないかと思います。言うまでもなく、人は人であって神ではないからです。北関東の殉教地。一般的に北関東、栃木、茨城、群馬で殉教地があるとされているのは茨城県だけです。江戸城防備のため、北関東一帯は譜代の小大名旗本が配され、自社領で固められていたのですが、そこへ1626年老中永井直政が茨城県の古河に領主としてやってきました。そしてキリシタン摘発の権限を持っていた永井直政は、北関東一円から芋づる式にキリシタンを捕獲してきて、その人たちをみんな古河城下の牢に収容したのです。1630年帰郷しない信徒95人が古河の金堀屋で処刑されました。現在県立古河第二高校が建っているあたりです。創立100年を超えるこの高校は、もともと女子校で作家の永井美智子を輩出するなど、私も行ってみてきたんですが、名門校という雰囲気が漂っていました。しかし北関東一円のキリシタンを集めて処刑した殉教地なんですね。しかも一般の罪人の処刑場は別にあり、こちらでは キリシタンだけが処刑されたんです。なぜかというと、キリシタンは汚らわしいし人間でもないから、人間を処刑する形状で殺してはならぬということで、牛や馬の死体捨て場であったこの場所で行ったということです。キリシタンだというだけで牢に入れ、信仰を捨てないのなら殺す、そんな恐ろしいことをしながら、それだけでも足りずに処刑に際しても人間扱いせず、動物の死体捨て場で行ったのは、実は古河藩だけではありません。キリシタン全体がそのように扱われていたことを示しています。茨城のキリシタン。話の順番が別になってしまいましたが、茨城のキリシタンがどこにどのように住んでいたかというと、1604年、宍戸城主であった秋田実末がフランシスコ会士に教会用地を与えたので、そこへ3年後に修道院が建てられ、北関東の布教の拠点となりました。宣教師が常駐し、キリシタンの組も作られていたようです。人数がどのくらいいたかは分かりませんが、城主の保護もあったので結構栄えていたのではないでしょうか。しかし保護してくれたといっても、キリスト教禁令後も守ってくれるほどではありませんでした。禁教令が出されると修道院は壊され、秋田実末自身も1630年に伊勢へと蟄居を命じられ、この地を去りました。宍戸修道院があったのは旧友部町の宍戸のどこかですが、現在合併して笠間市になっています。群馬のキリシタン。友部だとか古河だとか、茨城県の人ならああ、あそこねと見当がつくものの、その他の地域の人にとってはどこみたいなローカルな地名が並んでいますが、群馬はもっとそうかもしれません。沼田ってご存知でしょうか。そこにキリシタンがいました。関東の好きな道の駅第1位に選ばれている道の駅川場田園プラザのある川場村に、先ほど出てきた足尾のキリシタン指導者東庵が追われていき、定住するようになりました。そしてそこからほど近い沼田にも行き来したので、福音が入っていったと言われています。さて、群馬に殉教地はないと言いましたが、殉教者を出した村はあります。藤岡市にある鬼市。鬼に石と書いて鬼市と読むんですが、鬼市という村で神奈川を挟んで埼玉県の渡瀬瀬という村と接しているんですが、鬼瀬と渡瀬瀬、この両方に江戸から逃れてきたキリシタンがいて、助け合いながら静かに暮らしていました。しかしここでもキリシタン狩りが行われたので、捕獲されて江戸に送られ、老死してダビに付され、遺骨だけが戻ってきて村内の寺に葬られました。現在渡瀬瀬小学校の裏手にはカトリック教会が合同で建てた殉教記念碑が建てられており、近くの神奈川水辺公園では毎年記念のミサが行われています。千葉のキリシタン。では本格的に関東に入り、次は千葉を見ていきたいと思います。千葉には一箇所殉教地があります。伊豆下田の旧家に伝わる古文書に、寛永9年、1632年のことです。寛永9年に下田奉行今村伝四郎正成の治療地の上総の国で、上総の国とは現在の千葉県なんですが、一人のキリシタンが成敗されたと書かれていたことから、千葉にも殉教地があったのだということが発覚しました。上総の国で今村伝四郎正成の治療地だったということから、キリシタン殉教の地は木更津の小櫃川のほとりではなかったかと考えられています。しかしどこの村の誰がどのように処刑されたのか等は全く分かっていません。そもそも千葉でキリシタンが処刑されたことがあったということ自体、下田の旧家から古文書が出てくるまで全く知られてないことでした。キリシタンに関する記録は 主に江戸のキリシタン屋敷にあったのですが、ある時古いものを一斉に廃棄してしまったことから記録がなくなってしまったのです。それでも宣教師がいた頃までの記録は海外にポルトガル語の文書で残っていることもあるのですが、迫害期に入ると鎖国となり宣教師もいなくなったので壊滅的です。記録すら消されてしまった殉教がどれほどあったのか、今となっては神様しかご存知ではないことなのでしょう。それとまた同じ理由から千葉にどのように福音が入っていき、キリシタンが暮らすようになったのかも分かっていません。ただ駿府のキリシタンの中心人物ディエゴ・小笠原権之丞、この人が家康の隠し子だと言われていることを前に話しましたけれど、この人の養父小笠原広友がキリシタンで上総の国に住んでいたので、そこからキリスト教の教えが何らかの形で広がったのではないかと推察されています。江戸から近く海にも面しているので、千葉にキリシタンの歴史が他にもあってもおかしくないのに記録がないことがとても残念です。いつか古文書などがどこかから発見されたりしたらどんなにいいだろうと思うんですけど。東京のキリシタン。東京、昔の江戸のキリシタンはどうだったかというと、フランシスコ会の聖堂が江戸に最初に建てられたのは1599年のことでした。ザビエル来日からちょうど50年目の節目の年だったんですね。聖堂は八丁堀のあたりにあったようですが、1601年に江戸で大火があり、それで焼失してしまいました。しかし1602年、フランシスコ会では将軍秀忠の許しを得て、再び江戸に聖堂を設けることに成功しました。場所は浅草に近い鳥越。そこには修道院と施薬院も建てられていて、無料で医療奉仕もされていました。駿府で両手の指と足の腱を切られて放逐されたヨハネ・ハラモンドが江戸に来て人々に奉仕していたのはここだったんですね。この頃イエズス会やドミニコ会の宣教師も江戸を訪れ、将軍に会うなどしていますが、聖堂等を建てた形跡はありません。多分まだ家康が健在で駿府などの方が重要視されている状態だったのでしょう。そしてせっかく建てられたフランシスコ会の聖堂も1612年の禁教令で破却されてしまいました。江戸キリシタンの殉教。江戸でのキリシタン殉教は1612年に始まります。なんといっても幕府のお膝元なので、その意向に従わぬキリシタンは徹底的に処断されていきました。まずは浅草鳥越山刑場で20人余りが斬首され、翌年も同じ場所で27人が処刑されました。1615年から19年には年に数人ずつ古典馬町の牢で斬首。また1623年に家光が将軍職に就くと、ほぼ同時に行ったのが札の辻でのキリシタン大量処刑でした。ヨハネ・ハラモンドら50人を火あぶりにし、その20日後にも37人を処刑しました。翌24年には浅草の浅草山刑場で18人が殉教。1626年から翌年にかけては餓死刑で10人が息絶えました。1629年からは品川の海岸に人を逆さに木に縛り付けて放置する海中釣りが行われるようになり、11人が潮が満ちるにつれ溺死していきました。これは処刑に手間がかからなかったと書かれています。また1632年に江戸市中で7人、33年と34年に古典馬町の牢でそれぞれ16人と8人が処刑されました。この中には宣教師も含まれています。そして1636年には浅草だまりと呼ばれるところで83人が餓死刑に処されました。これは柵で囲った中に ハンセン病患者のキリシタンたちを入れ、出られないようにし、ただ放っておくというものでした。全員が死んだ時、柵の中には草一本残っていなかったといいます。1639年にも海中釣りで43人が殉教。この年ペトル・キベも古典魔町の牢の近くで穴釣りになり、そこから引き出されて生きたまま炭で焼かれて死にました。翌年には宣教師2人が芝口で火あぶりにされ、四ツ谷で9人が処刑され、品川沖では海中釣りで70人余りが殉教しました。その後は小日向にキリシタン屋敷が整備され、主だった信徒はそこへ送られ処理されるようになったので、キリシタンの処刑があまり表に現れてこなくなりました。また殺すよりも転ばせよということで、宣教師らは女蔵に入れられて、すべての自由を奪われたまま、ただ命だけ長らえさせられる、いわば生殺しの状態に置かれ、死ぬまでそこから出られませんでした。キリシタン屋敷では斬首も何回か行われましたが、大抵の場合は死ぬまで監禁されるという時間をかけた拷問として行われたのです。江戸の殉教地はどこ？本当に胸が痛くなるようなことばっかりですけれども、ではそれらの処刑が行われた場所はどこだったのかということですが、最初に登場した浅草鳥越山刑場があったのは、 JR 浅草橋駅から北上したところにある菅橋交番のあたりでした。フランシスコ会の聖堂があったところからも近いので、そこに通っていた信徒らへの見せしめの意味もあったのでしょう。幕府の刑場はその後もっと北にある浅草山に移されたので、鳥越山刑場は使われなくなりました。代わって使われるようになったのは浅草山刑場です。この刑場があったのは JR 浅草駅から徒歩8分ほどの今戸橋の近く、現在松千山商店公園があるあたりではないかと私は考えています。昔と今とでは川の位置や地形が変わっているので、ピンポイントでここだということはできませんが、このあたりであったろうことは確かです。ちょうど東京スカイツリーがよく見えるところで、年中観光客で賑わっているような、そういう場所ですね。また小伝馬町の牢は地下鉄日比谷線小伝馬町駅から徒歩2分、実施公園があるところです。江戸中の犯罪者を収容した小伝馬町の牢は非常に大きなものだったので、駅を含め周辺一帯が本当は牢屋敷の跡です。中でも実施公園の向かいにある大安楽寺が土壇場、つまり牢内の処刑場だったので、牢で処刑された人たちの殉教地はここだったということができます。海中釣りが行われた品川の海岸は、現在の品川駅よりももっと南、京急の北品川駅から旧東海道を横切って海に至ったあたりではなかったかと考えています。当時東海道品川宿はそこにあり、旅籠が並び、江戸からもワンデートリップのお客さんがこぞって訪れる一大歓楽地であって、そこからは海岸の風景がよく見渡せたというからです。要するに見せしめにして人々を震え上がらせるにはちょうど良いロケーションだったわけです。また地方からやってきたおのぼりさんたちが江戸市中に入ってほっと一息、旅の疲れを癒そうという時に一番最初に目にする光景にもなったので、彼らへのインパクトは相当大きなものだったことでしょう。もちろん大名、参勤交代で来る人たちの目にも入ったはずだと思います。そういう人たちが再び地方に行って土産話として江戸の話もするので、地方への波及効果も狙うことができました。品川宿の商売人たちにとっては飛んで営業妨害ですが、そんな文句が言えるような世ではありませんでした。江戸時代にも一応法律があり、裁判制度もありましたが、いくらでも恣意的に営業することができ、国家の安定のためならば人を 殺しても OK でした。つまり幕府は国民に対し生殺与奪の権を持っていたのです。さて、キリシタン屋敷があったのは地下鉄丸の内線明ヶ谷駅から徒歩10分ぐらいのところです。明ヶ谷の名の通り、もともとは明ヶの畑が広がり、ウグイスの音が聞こえるようなのどかなところだったようです。そこへ井上正成が屋敷地を廃寮するようになり、牢屋敷を建ててからは周囲の雰囲気も一変しました。土地でも何でも使う人の意図と使い方で全く変わってしまうものなんですね。自分の使い方も考えていかなければなと思います。もっと詳しく、今日は最後にもっと詳しく江戸の大殉教の地、札の辻についてお話ししようと思います。札の辻は JR 田町駅から徒歩で5分弱のところにあります。札の辻はキリシタン殉教の地として東京都の史跡にも指定されているので、碑や解説板が建てられており、周囲も雰囲気のいい緑の公園になっていたりして、初心者でも訪れやすい殉教地ではないかと思います。ところで、時計をずずいと進めて黒船に乗ってペリーが来て鎖国が解かれた時代まで飛んでみましょう。1853年の日米和親条約に続き、アメリカ、ロシア、オランダ、イギリス、フランスの5カ国と幕府は修好通商条約を結びました。その結果として、その5カ国にはまずは神奈川宿に、それから江戸にも総領事館が与えられることとなりました。総領事館といっても、新しく建築した建物ではなくて、もともとあったお寺を開けさせて、それを総領事館として使ってねとあてがっただけです。とりあえず建物を貸してあげるから、そこに入って自国と日本との橋渡しをする業務をしなさいねということですね。それでフランスにも西海寺というお寺が幕府によってあてがわれたのですが、それが札の辻のすぐ裏手に現在もあるお寺なのです。実は札の辻が殉教地であることは昭和25年まで誰にもわからなくなっていたことで、札の辻は単に、十字路みたいな、道が交わるところで人通りの多いところみたいな、札の辻だなということしか思われていませんでした。多くの記録が失われていて、禁教令もずっと敷かれていたので、調べることも調べる人もいなかったから仕方ありませんね。だから当時の人々はキリシタンの殉教については少しは知っていましたけれど、殉教の場所を多分鈴ヶ森じゃない、あそこ刑場だったからと思っていました。それでフランスの総領事が通訳として連れてきたのが、パリ外国宣教会のジラール神父で、この人は横浜、またその後に長崎と教会を建てていくことを指示したすごい人なんですけれども、その人が通訳としてやってきたんだけれど、神父さんなので西海寺に行ってミサを建てた。これが最初のミサ、カトリックによる開国後江戸で最初に行われたミサでした。まさかそこが殉教地と目と鼻の先であることも知らないままそこで行ったのです。1623年、家光が将軍就任祝いに訪れた諸大名を前に行ったキリシタン50人の大量処刑は江戸の大殉教と呼ばれ、キリシタンの歴史において時代を隠すほど衝撃的なものでした。江戸時代のキリシタン迫害を象徴する出来事だったと言っても過言ではないほどに。その後も幾多の処刑が行われた札の辻のすぐ隣で、開国後最初の江戸でのミサが行われたのは偶然でしょうか。肉体的に、物質的にだけ見るなら何万分の一の偶然というのでしょうが、しかし西海寺はちょうど札の辻全体を見下ろすような場所にあるのです。つまり 江戸の大殉教から270年以上が過ぎ、時となった時、神様は人知れずリベンジをしていたのだと私は思います。迫害されたキリシタンは名脈を保って開国の時代を迎え、教会は復活と勝利を象徴するようなミサを、札の辻を見下ろす場所で行ったのです。一方、迫害した幕府はこの数年後に大政奉還をし、江戸城を無血開城するのです。これは言い換えると、新しく来た時代に対しての全面降伏ではありませんか。迫害された方の者が生き復活もして、迫害した側の方が結局滅びたのです。時が来るまではそうなることを誰も予想できなかったけれど、一つの時代だけ見れば理不尽で希望がなく、まるで神様なんていないんじゃないかと思うほどのひどい状況に陥ることがあります。しかし、天におられる神様は人の狭い考えに縛られる方ではありません。時が過ぎ、また時に至り、ふさわしい時になったならば、まかれた祈りは聞かれ、花が咲くように成就されるのだということを私たちは知るべきだと思います。歴史を見る目というのは、こういう長いスパンの中でどんな経緯があり、どうつながって現在に至っているのかを吟味していく中で養われていくのではないでしょうか。歴史の中にある偶然としては偶然すぎる不思議な神様の御働きを、これからも追っていけたらと思います。それでは今日はこの辺で、また次回お会いできることを楽しみにしています。それではまた。